すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、スタートしました。新年2回目の放送です。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお越しいただいております。和尚様おはようございます。
おはようございます。
はい、スタートした時ね、ヘッドホンがミキちゃんみたいに耳に収まってなかったんですけど、どうしたんですか？
これはですね、全部塞がるとですね、うん、ちょっと前半のですね、うん、あなたの声が聞こえないので、ちょっとね、うん、片耳だけはね、こうずらしていくっていうね。それで、スタートして入ったなって言った時耳に入るという、こんな感じでですね。
もう、教会の方です。何の教会か分かんないですけど。
そう。教会の方なんですね。
そうですね。
ねそう、教会の格好してきましたけども。
そうですね。
うん。今日もね、はい、元気にですね、この場所に来させていただきましてということで、
ありがとうございます。
そしたらですね、私のこう気持ちを反映するかのように、うん、今日も天気がいいですの。
そうですね、なんかこれまでって金曜日って荒れるっていうイメージ勝手に思ってたんですけど、うん、ここ何日か晴れてますね。
そうですね、
金曜日、
金曜日は荒れないでしょねえ、でも昨日なんか、まあ今日もなんでしょうけども、もうこの寒中にですね、うん、こんなね、お天気になる、ね、こんな温度になるみたいな、ね、10年に一遍ぐらいって話しますけども。
だからもう4月の実の、ま
あ。ありがたいですね。もう、うん、昨日なんかもう春3月みたいな感じでしたよ。
そう、うん。だって道路ちゃんと出てましたもん。
そう。うん、でね、なんかこう、周りにあるこう雪もね、なんか溶けているっていう、こういう姿はね、春だなってこう感じする、うん、場面ですよね。
うん、そうね、まだ大寒来てないけど、あれ
そう、ね、大体3月かなと思ったらですね、うん、まだ1月なんですね。
そうなんです。
まだ半ば行ったか行かないぐらいの話なんですけど、うん、本当、まあ今までではあまりこう経験することのない感じですね。
そうですね。
なんて油断してると、一気に大寒からガーンと来るのかなんてね、思いますけども。
そう、用心しましょう。
そのこのなんかね、気候の変化ということに対してはですね、やっぱり体もですね、うん、非常に体力を使うわけですから、
はいはいはい、
そんな時に健康を害するということがですね、ままあるんじゃないかなとこう思うわけでございますけども。
そうですね、う
ん、やっぱり何はともあれ健康ということでございますから、
うん、
健康があって笑顔が生まれるみたいなものでしょうからということでですね、はいはい、でその中で健康も維持するって話すると何があるかというと、やっぱり食べ物なんですかね。
そうですね、
食べ物、やっぱり毎日、エネルギーは口から入れて、ね、うん、お腹の中で消化して、下に出すみたいな、そういうですね、所作をですね、毎日毎日飽きずに繰り返しているわけでございますけども、うん、やっぱり口から物を入れるということでございますから、
はい、
ね、やっぱり入れるものというものに対してはやっぱりある程度気を使わなきゃいけないんじゃないかなと、うん、そこになんか健康というものを一つのマジックが隠されてるんじゃないかななんてこう思う。
マジックか、うん、そうですか、
まあ、食べられりゃ何でも食べりゃいいやという話ですけども、
うん、
でもね、やっぱちょっとね、食べる量だとか、
はい、
ね、その偏らないだとか、まあ、いろんなこう、うん、食べ方があって、
うん、
そして健康が維持されると、それ考えて維持するということでございますから、
うん、
私たちは体使ってますよね、
うん、
私たちはまあ体があって、それを動かす意志があると心があるわけでございますけれども、
はい、
まあ、目に見える部分は体ですから、その体をですね、うん、目に見えない心がですね、癒してあげるということの所作、これをやっぱり思考して日々を過ごすということがですね、健康につながるんだろうと思いますが、うん、やっぱり私は、うん、間もなく大台に向かいますから、
うん、
やっぱり健康というものを考えますよね。
そうですよね、うん、私も考えます。
今までは若いから多少無理気化してもね、 体を持ってきたかなってこう思うわけですけども、
はいはい、
まあ暦も一回めくれるとですね、今度は逆にですね、
うん、
心が体を、ね、いたわるようなそういうその、うん、思いやりを持ってですね、
はい、
自分の体と付き合っていく、
うんうん、
これは大切なんじゃないかなと思います。
そうですね、染みますねそのお言葉、う
ん、その中でやっぱり衣食住ですから、
はい、
さっき言った衣食住の、うん、今言ったのは食です。
はい、
ね、今の世の中っていうのはですね、
うん、
その食事ということに対してね、7つの子っていうのがあるんだそうです。
7つの子、
うん、7つの子、それはカラスなんですかね。
私もその歌がちょっと浮かんだんですけど、違いますね、何ですか。
これはですね、
ええ、
いわゆる子というその一つの文字に食べると書くと、まあ、古食ってはこう読むわけでございますけども、
うん、
その中に7つのね、子食っていうのがあるんだそうでございます。一つは一人で食べること、これをですね、孤独の孤と書いて孤食、
うん、なんか ね多いそうですね今ね、うん、
ね、なんかご飯もね一人食べるっていうのもね、せっかくね、ご飯食べたらこう和気あいあいって言葉がありますけど、でもなんか一人で食べるっていうね、なんかこうちょっとこう寂しさが込み上げるような、
そうです ね、
そしてね、複数で食べる時でも、
うん、
それぞれ違うもの食べる、
はい、
例えばこう鍋だったらみんな鍋つつこうじゃなくて、私はこれ食う、私はこれ食うというような感じでですね、
うん、
やっぱり個人のそのなんかね主張にこだわるという、これをまた孤食というんだそうです。だから、
はいはいはい、
みんなと一緒に同じものを食べるというんじゃなくて、
うん
うん、やっぱり私はこれ私はこれみたいな感じでね、なんかやっぱり主張するみたいな、
へ
え、ね、それもまあ、うん、こ食、
なんか全然意味合いが違いますね。
そうそうそう、
うん、
でね、
うん、
あとはね、子供さんだけで食べてる孤食、
あ、
なんかお父さんお母さん忙しいって、なんかね、子供さんだけがね、なんかそこでこう、うん、当てがわれたらご飯食べてるっていうのは、これが孤食みたいなね、
時間ね、でも決まってる、ね、
これもライフスタイルの中ではですね、いかんともしがたいその、うん、ことなんでしょうけども、そういう孤食があると、
はい、
あとはね、やっぱり極度なねダイエット、
うん、
だからあんまり食べない、
あ、
うん、だからよくこれは孤食っていうか小食っていうか、うん、まあいろんな読み方がありますが、まあ、小さい食と書いて孤食みたいな、うん、こういうふうなこともあるわけで
してね、
孤食、
はいはい、
です。やっぱりそう考えるとみんな、うん、スタイルは良くなりましたね、
そこから
、うん、なんか、そうか、いや昔はですね、まあ、いろんな方いらっしゃる、本当に、ね、ボダッとした人もいましたけど、うん、あまり今ボダッとした人ももうあんまり見ることがない、うん、まあ、みんなこうなんかこうスラーッとね、はいはい、スタイルが良くなりましたけれども、うん、まあその陰にはまああんまりこうご飯食べなくなったとかね、気をつけてるとかってあるのかななんて、うん、これも孤食です、うん、あとはね、やっぱり偏食っても言いますけども、同じものを食べる傾向にある、要は好きなものだけ食べる、
確かも、
うん、だからもうだから私いつもこれ食べてます、これ食べませんみたいな、
うんうん、
これ好きだからこればかり食べますみたいな、うん、そういう、まあ、ある意味偏食なんですけど、そこの食べ物に固執する固食、
うんうん、
というのもあるんだそうでございましてね、
そうかもしれない。
あとはね、
うん、
いやこれはね秋田県人にはねいろいろあるんですけどもね、うん、やっぱりどうしても濃い味味の濃いやつみたいな、
好きなんですね、
薄味はね味気ねえなみたいなね、まあ、そういう、もう感じの
本当だ、
食べ物をするっていうね、これ濃い食と書いて濃食って読ませるみたいな ね、
うん、
ね、濃い味付けをね好んでね食べる濃い食みたいな、
はい、
濃食みたいなね、うんうん、あとはね次のやつはねまだちょっとひねってますけどもね、日本人はじゃあ言ったけど、日本人はとかあるいは秋田県人はなんて何食うってやっぱり米でしょってい こう感じなんですけども、うん、いやいやいや今はいろんな食がありますから、粉物ですね、粉物
好きですよ、粉物
、まあ、粉食って書きはあれですけども、粉物ですから粉食みたいな感じでですね、とにかく、粉物、うん、それやっぱりこれは麺類が多いんですかね、
そ うね、
粉を練ってもやる、うん、割とう米をあの、ね、あの炊くよりも割と助産なくできるっていうところでですねやっぱこう粉物みたいな、うん、まあ、すぐできる、ね、あの早くできるみたいなね、まあ、そんなこう感じでですね、こういうそのなんか高消費というさっきより7つの子というね、ね、言葉が出られるがごとくに、世の中っていうのはいろんなものが食べられます、便利になっても、なんとなくそれに伴ったね、
うん、
なんかこう社会の変化の中で、歪みっていうのがあるのかな、なんてことをこう表しているのがこの言葉なのかな、食事の7つの子みたいな、
ね、
うん、そんなことをちょっとこう感じておりましてですね、うん、特にですね、私も健康ということを留意しながら、
うん、
まあ、進んでいこうということにおきましては、
うん、
まあ新春も始まりましたんで、
うん、
なんか目標を持っていきたいななんて思ってるわけですが、
はいはいはい、
今年はですね、いろんなことを考えまして、ちょっと3年間ちょっと漬物につけられた期間でしたけども、ちょっと少しこう気持ちの中では、雲が晴れてきたかなっていうことなので、うん、
はい、
まだ志を持ってね、
はい、
今年をまあ過ごしていきたいなと思っているわけですが、
私もです、
うん、そんな優しきにですね、なんか、私になんか素敵なあのメッセージが届いてるなんてこともちょっと聞きましたけども、
そうなんですよ、私から読ませていただいてもいいですか。
どうぞどうぞ。
では読ませていただきます。
はいはい。
これはツイキャスでいつもメッセージを送ってくださってる、うん、ラジオネームなめぬこさんからです。
は、
はい、
は、いつもありがとうございます。
メールを届けていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ペコリン、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
私なめぬこは、猫じゃないですよ、なめぬこですよ。私なめぬこは、そんな和尚の独り言のコーナーで、和尚さんの次の曲はラップにしてほしいとツイキャス上で勝手にリクエストしてしまいましたが、無責任だと思ったので誠におこがましいのですが、歌詞を書いてみました。ご参考になれば幸いです。かっこ笑い。
いやいやいや、そのまま使わせていただきます。
そのままですか、全部ですか。ちょっと変えましょうよ。逆にどうします。すっごい素敵な歌詞書いてくれてますけど、
とりあえずね、まあ、これはもう詩ですから、もう朗読してみてください。
はい、では、うん、朗読という形で読ませていただきますね。人は生まれそして帰る、どこから来てどこ帰る、そうさ、その時はわからない。今を全力で生きてるかい。愛は苦しみ、おは憎しみ。愛は悩み悲しみ繰り返し、それでも残る輝き。そうさ、そこから飛び立つ羽ばたき。涙で霞むこの道を一歩ずつでも歩き出そう。日高の街に鐘が鳴る、澄んだ青空晴れ渡る。終わりじゃない、次の始まり、今ここから西方寺。なめぬこさん、すごい。
ちょっと手を合わせたくなりましたね。
このあれですよ、憎しみ愛はの愛は愛ですよ、アルファベットの愛。
愛ですよね。
愛です。愛、
やっぱり愛ですよ。
ちょっと素敵すぎる。これラップで今ちょっと言えそうって思ったじゃないですか、お嬢様。
ん、お嬢さん、
うん、
そんなに才能があるのかななんていういや、でもこうやってですね、
すごい、
もうだったらもうみんな言っちゃうけど、なんか詩でも募集しちゃおうかなみたいなね。でその中でね、和尚がそのみんなの集大成の中で歌詞を入れて歌を作るというのは、どんなもんなんですかね。
素敵。
なんかそういう言葉っていうのはね、なかなかこうあるようでね、ないんですね。こう気が利いたのフレーズみたいなものなんていうのはね、うん、そこに転がっているようでなかなか思いつかないみたいなね。いやー、でもこれはなかなかね、いいんじゃないですかね。ありがたいですよね。
すごいことですよ。
こういうのってなんか陰とかこう踏んでいるとね、いいんじゃないですかね。
なんでそうかけたがるんですか。かけ言葉にしたがるんですか。やっぱ
陰を踏みたいので、ね、だからそういう中でこうあるいは字数とかね、
うん、
その語尾とかね、こういうところになんかこうトントントンとこうリズミカルにこう入ってくるみたいなね、いいんじゃないですかね。
そうですよね。ああ、なんかですね、うん、ああ、ゆめくん初見ですと、ありがとうございます。草薙さん、ラジオで聞きました、素晴らしいねって。ヒロリンチャコも、チャコちゃんもすごい。 あ、なんか電波がちょっとあれだったのかな。
あ、そうそうそうそう。
あ、愛理ちゃんが、なめ猫さん作詞素晴らしい、
うん、といいところで電波が。そうですよね。ちょっとね、なんかね、やっぱりこういう方向もですね、なんかちょっと精通してないとね、うん、なかなかこう、パンとこう思い浮かばないもんですからね。
ちょっとこう本人が、なめ猫さん、あ、ありがとうございます。お、ありがとうございます。かっこ恥ずかしいって。いや、恥ずかしいも何もないですよ。素晴らしい。
これはですね、素晴らしい歌詞ですよね。なんかこう、嬉しいですよね、うん、それに、ね。
これ、やっぱりもうあれですね、今年はラップということで、もう
今年はですね、
進むに違いないですね。
もうちょっと、もうちょっと頑張ってですね、
うん、
4曲ぐらいちょっと完成させてみたいなとちょっと思ってますので、だってこんなことでね、ラジオで言っちゃうとまた引っ込みつかなくなりますね。まあまあまあ、そうやって自分にプレッシャーをかけないと、重い腰が持ち上がらないという、そんなお正の今日、この頃でございました。
これなんかちょっとラップで歌いたいですね。ちょっと練習してきてください。
わかりました。じゃあ練習してきます。はい。日高の町に鐘が鳴る。澄んだ青空晴れ渡る。終わりじゃない。次の始まり。今。ここから裁縫時。そんな和尚のラップでございました。
お嬢様、今日コーヒーをくださるなら言ってください。録画したのに、もういきなり。すごいですね。いいと思います。
あ、ほ
ん
と？
うん。
じゃあこれで、今年も完走したいと思います。
ありがとうございました。ここまでのお話もね、今日たくさんメッセージいただいておりましたね。ありがとうございます。本当にね、ドンさんもね、スタンバイ OK 牧場ですということと、さなぎさんに、ロキシーさんも、ひとりんちゃこちゃんも、なんか、あれですね、皆さん DJ お嬢ということでお話ししてましたね。
いいですね。
あと、今日の古食の話題もすごい皆さんに響いたということでね。
う
ん。いっぱいコメントいただきました。
ありがとうございます。
早速ラップにしてるというね。あ、なめ猫さんから盛大な拍手がいいですね。
ありがとうございます。
あ、4曲は春夏秋冬で楽しめますねという期待が膨らんでおります。
はい。
はい、というこのね、こう、盛り上がりマックスな状況。
そうですね。
はい。で、来週に続くわけですよ、お嬢様。
このトークでこれだけ盛り上がるってのは嬉しいですね。
そうですね。はい。ここまでは横手市日高町吉田裁縫寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様、ありがとうございました。
ありがとうございました。